と遊ぶんだったら、ボードゲームがなくっちゃ。ほら、ボード!
はい、始まりました。ホラボード。今回はなんと、社屋にお邪魔してのスペシャル企画、ボードゲーマーさんスペシャルです。声低い。はい、ということで、こちらは東京の市ヶ谷。市ヶ谷に来まして、うん、オーバードライブは、ボードゲーマーさんですね。こちらの社屋に初めてお邪魔して代表の方そしてさらにスタッフの方から内情を聞きたいなという今回の企画でございます。はい、ではまず自己紹介をお願いします。どうぞ。
はい、オーバードライブの代表若狭と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
若狭さんどうしたんですか。一杯引っ掛けてきたんですか。
逆に足りない方です。
あ、そうですか。足りない、ね、今日もねお酒を片手にやっていただけたらなと思います。そしてさらに、
あ、はい、ポジティブのこといろいろ担当してます松永です。
あ、松永さん、はい、あれ松永さんはディアスピールのスタッフとしていろんなところでね暗躍してますけど、はい、
スピースタッフも2、3年前
ですけど。そうか、もう2、3年前か。早いですね、はい、今はボードゲーマで。
そうですね。
あ、よろしくお願いします。そして最後、
はい、ボードゲーマーでウェブプログラマーをやっております新井と申します。
新井さんじゃん。もう新井さんがいるだけでこの安心感。よかった、は
い、ありがとうございます。
今回もよろしくお願いします。はい、というところですが、まあこのねリスナー言ってもですね、まあ、今回初めて聞いてくださる方もいるかもしれないので改めてボードゲーマー、まあ、知らない方のためにそのボードゲーマーの説明とそして開業の経緯を今一度簡単にご説明いただけたらなと思います。どうぞ。
はい、ボードゲーマーとはボードゲーム専門の
おいおい、いやいやいや、一回承知を置きましょう。これしてくださいって何。カットしてくださいね。
ちょきちょき
してください。絶対嫌です。
ボードゲーム専門の総合情報サイトです。
はい、
で、サイト人にはレビューとか、通販とかカフェ情報、あとはマイページ会員になるとボードゲーム管理機能とか、うん、まあ、ボードゲーム特化型の、いろんなサービスを運営しています。で、まあ、経緯というかというところですけど、もともと個人でしこしこ運営していくっていう路線もあったんですが、
はい、
3年前くらいですかね。3年半くらい
ですね。そうですね、もうそんななりますね。
にベータ版公開してみると、うんうん、反応がすごく上々で、うん、まあ、応援してくれてる人たちの声も結構あったので、うん、まあ、ちょっと勇気をもらって、まあ、腹を決めて事業化してしまえというところで始めました。で、まあ、もともとやりたいこともいろいろあった中で個人では収まらなかったので、まあ、はい、そんな感じですかね。
まあ、以前にホラボドにもですね出ていただいて、ボドゲーマースペシャルだって言った時がまだ始めて1年以内ですよね。で、その時には登録者数が2000いったやったみたいなこと言ってましたけど、今いくつ？
そんな時でしたっけ。
そうですね、そんなタイミングでした、ね、
今は1万5000人。
うわー、1万5000。
そうか、そんなに経つんですね。
そうです、あっという間ですからね。その時はまだ初々しかった。もう若狭さんも松永さんも気がついたらもうね、道を歩くだけでみんなが挨拶しますからね。おお、どうもどうもどうもみたいな。すごいことですよ。まあ、今出た情報の中にですね、まあ、カフェとか、あとまあ個人用のページ、まあ、いろいろとまあサービスあると思うんですけれども、ボードゲーマーだけのアイデンティティとかサービス内容っていうのをちょっと細かく説明していただけたらなと思うんですが。
あ、なるほど。はい。そうですね、ボードゲーマーがそもそも何を目指して運営しているサービスかっていうのはすごい大切なところなんですが、大前提、市場規模の拡大っていうのを目指して運営しているサービスです。で、どうやって拡大させようとしてるかというと、まあ、消費者の人口を増やそうと。で、増やしていくことで、何をしたいかっていうところが一番大事な部分なんですが、まあ、メーカーとか、デザイナー、カフェ、プレイスペース、あとは、まあ、流通関係ですかね。小売とか、ディストリビューターさんいると思うんですが、まあ、形あるメリット、すなわち、こう、消費者がすごく溢れる状態、 ていうのを提供したくて、うん、まあ、情報サービスとしてできることをひたすらやり続けていくという感じです、
はあ、すげえ志高いけどめっちゃカンペ見てるやん
助けられてます、
ね、助けられてますねこれは松永さん間違いないですか。
そうですね
それいやすごいことですよ。そうなれば市場の拡大って要はボードゲームの市場ですよね。
そうですね、
まあ、この3年だけ見ても相当大きくなってますし、テーブルゲームズインザワールドでね出てくる情報なんか見てもやっぱグイって票も上がっていってるじゃないですか、うん、まあ、それに関してそのボードゲーマーとしても活躍できていると思う。
思います。
でさらにその自身のそのページ強化することによってなんかいろんな特典というかなんかありましたよね。なんか位がつくというか。
あ、そうですね。
何でしたっけ、
ですね、ボードゲーマーランクっていうのも、
はい、ボードゲーマーランクありましたね。
作ってるんですが、まあ、ざっくりですね、レビューとか、うんうん、まあ、戦略とか、はい、投稿いろいろできるんですが、投稿していくと、うんうん、こう最初は見習いかな、卵かな、
うんうんうんうん、
っていうところからこう戦士とか、うん、あとは大臣とか、
大臣
ランクがなんか、まあ、ゲーミフィケーション要素ですね、
はいはいはいはい、
活動の実績を、うんうんうん、どれくらいの活動をやったかっていうのを集計して、はい、ランクという形で表現させていただいてます。
いまだにそれって結構皆さん切磋琢磨。
あ、そうですね。この間、ゲームマーケットに出店した時に、うんうん、会員の方が声をかけに来てくれて、うん、僕、ヘビーユーザーですと、ランクは1000人まで上がりましたと、神には到達できなかったんです。っていうことを言っていただける方がいて、
すげえ。
ちょっと軽はずみな気持ちではないですけど、ランクとか作っとくかっていう感じで、作った機能なんです、
はいはいはい、
結構積極的にランクアップを目指していただいて。
いや、そこは大きいですよ、はい。まあ言って他にもボードゲーム情報サイトとか何かを投稿するサイトって結構あるにはあるじゃないですか。で、申し訳ないですけどもう機能してないところもいっぱいあって、そこでボードゲーマーさんはやっぱりその情報の過密なところもあるし、そういう自己評価みたいなところでもやっぱ手応えが皆さんあるんですよね。うん、だからその1000人になった方もね、それをバネに生きてると思いますよ
すっごいゆるゆるなバネです
いや、とはいえ私なんかもう例えばボードゲーム会行くじゃないですか、はい、で初めての人しかいないぐらいの会に行った時とかは、いや、まあポッドキャストやってるんでみたいなことを言うことによってなんとか入り込
まれて
るんですけど、
なるほど。
そういうそのまあ位にある方も、いや、まあ実はボードゲーマーってとこで1000人って呼ばれてましたみたいなんで、すごいみたいになればやっぱいろいろ活動しやすいんでいいと思いますけどね。うん、他サービスとかは特にはこの3年ぐらいの間に新たにできたものとかあります？
あ、そうですね、前回の時にあったっけな、カフェの機能ってありましたっけ？
あったかもしれないですね。とはいえまだ数も少なかったと思いますけど。
そうですね、カフェの機能もこうまあまあ反応が良いところで、はい、主にボードゲームカフェとかプレイスペースあとはバーとか宿泊施設とかも今ありますかね。
宿泊施設、あ、大江戸温泉物語とか
とかとかです
ね、
まあ、基本的にこうボードゲームができる場所っていうところにをデータベース化したくて、
うんうんうん、
買うとか会に参加する以外の方法としてはそういう場所に行くことだと、
うんうん、
で実際どこにどういう店舗があってどんなゲームができるのかっていうのはなかなか分かりにくいなと思っていたので、うんうん、我々のデータベースボードゲーマーのデータベースに対してこのカフェが私たちこれを提供していますと、提供中ですよっていうボタンを押せるようにしてあって、どのカフェに何のゲームが置いてあってっていうのを可視化しているっていうところです。それがゲーム情報ともリンクしていて、このゲームを興味があるんだけど、どこで買えるのかとか、どこで遊べるのかっていう情報の連携の仕方も
っていう。あれって自身、まあ、要はお店の人が直接連絡くればもう載せるって感じですか？
そうですね。
じゃあもしそこでボードゲームそんな遊べないやんってとこでも乗っちゃう。
審議に入ります。
審議ってどんなもんなんですか？
これなかなか 調査に行くこと難しいので、印象とか、ツイッターでどれだけ活動してるとかがまず情報源になるんですね。で、どういう情報を見るかっていうと、まずボードゲームカフェ、プレイスペースとして、その情報に行き着いた人が、あ、今週末行こうとか思った時に、行ったらやっていること、これすごく重要で、
なるほど、
とりあえずやってなくもないから、ゲームを置いてなくもないから掲載しとくみたいなところは、行っても遊べないっていう可能性が高いので、ユーザーと店舗の運営がミスマッチしちゃうので、これは本望ではないです。
あら、じゃあ切った経験もあるんですか？
切った経験は、あんまり申請が、そういうところから上がってきないっていうのはありますけど、
なんか今結構予約制とかありますよね。
そうです
ね、要は日頃は運営してないけど予約さえ入れば貸し出しますよっていうプレイスペースみたいな、あれも別にそれは大丈夫。
そうですね、一応よしとしています。
難しいですね、線引きはね、は
い、難しいですね。
今はやっぱお店がどんどん増えてって、もう1ヶ月に何店舗、しかも都内だけじゃなくいろんなところで増えていくのが、万が一全部バーって来た場合、そうなるとやっぱ掲載してる責任というか、掲載しているからボードゲームは見ていったのにこんな感じだったよってなったらやっぱ怖いじゃないですか。
そうですね、
もしかすると今後はよりそこら辺のラインというか、
いつか来ると思います。
怖いな。
はい、キャッチをするともうルールはルールですというところで、今許容しているところを落としたりもすることもきっと出てくるとは思います。線は引きたい気持ちはみんなあってもなくても、実態として引くのはやっぱ難しい着地にはなりそうな気がしますね。
はい、ありがとうございますという感じですけれども、もうちょっとね、私えぐいことを聞きたいんですよ。えぐめなこと、最もの収入源って何なんだっていうところで、今すでに社屋にお邪魔させてもらって、めちゃくちゃ綺麗なオフィス、思った以上に広いし、思った以上にいいとこにある市ヶ谷のこんな一等地にあって、でもこれボードゲーマーさんで合ってるよなと思って、何が収入源でどうやってやりくりしてるんだろうっていうところがちょっと不思議なんですけど、まあ、話せる範囲でいいんですが何かありますか？
ですね、ボードゲーマーの、売上高でこのオフィスがあるわけではありません。
ほう。
主な会社としての収入源というところ
は、会社としてはオーバードライブ、
オーバードライブ の事業にはボードゲーマーとは別に、システム開発っていうところをやってますね。ほぼほぼそれでこう、
それは委託で受けて、でその分の、
そうですね、
じゃあ割合的にはどれぐらいっておおよそで言えますか？
ですね、売上高的にはは
い、
はい、
リアルでしたね、
なかなかリアル。
なるほど、まあ厳しいな。でもそんなもんかな、まあ、
そんなもんですね、はい、
結構そういった他の会社さんもあって、例えばボードゲームの開発をしてますみたいなところがあったりすると、それだけでよくこんな会社切り盛りできますねって言ったら、やっぱそういう、まあ受託でいろいろやってるのを元に、そこから、まあ、資本として開発をしてるみたいなことを言ってるとか多いんで、いやそうですよね。でもオーバードライブさんがその主にこのシステム関連で自宅するのっていうのはどういった流れなんですか？
あ、流れ的には何ですかね、知り合いの知り合いみたいなところが多くて、まあ、すごく司教官、IT エンジニア、ウェブエンジニアって本当に企業が求人票を出すと、6、7人の求人枠に対して1人しか決まらないっていう市場なんですね。ので人が全く取れないからどうするかっていうと、みんな業務委託、
そうですね、
を使い始めると、っていうところで、でも業務委託を受けてくれる会社もまた同じように少なくて、すごい売り手市場を貸しているっていう中で、信頼できる 知り合いの信頼できる人からのお願いであれば結構あの検討するっていう流れ、
じゃあ若狭さんがそもそもボードゲームを始める前にそういったものを続けていて、でその流れで、まあ、そこのコネクションだったりパイプからのその受託が多いってことですね。
そうですね、9割方そうです
ね。まあそうですよね。でもこれは羨ましい話だな。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ利益としてはそういうところでうまくやりくりしていると。
そうですね。
であればボドゲーマさんの中で通販ってあるじゃないですか。
はい、
通販、 ね、あれもまあ新たな試みだとは思うんですけど、そちらはどんな手応えなんですか。
あ、ですね、通販まずなんでやってるかっていうところが、うん、あの大事なんですが、まずボードゲームってあの、うん、通販す、うん、小売、
うんうん、
小売からしても非常にあの利益率の悪い商材ですと、まあ、でこれどれだけ売上高を増やしても、うんうん、あのすごい薄利で、うん、事業としてはあのあんまりうまみがないというか、
う
ん、
ま
あ、儲からんと、
う
ん、でなんで通販やってるのか小売やってるのかっていうと、で小売りで売り上げを出したくてやってるわけではなくて、
うんうんうん、
マーケットプレイスを作りたくて、うん、あのやっています。で、まあ、なんでマーケットプレイスを作ってるかというと、あの世の中にこんな商品が作品があります、
うん、
であのそれを欲しい人、
なるほどね、
なんて言うんだろうな、
まあ、需要に対してそこにまあ届けてあげたいっていうところで、
そうですね、マッチングしたい、
うん、
一言で言うとマッチングしたい商品とユーザーを、
はいはいはいはい、
で仕組みだけ作って世の中の小売店さんに、
うんうん、
まあ、ユーザーがいっぱいいますと、
うん、
でシステムもありますと、うん、はい使ってくださいって多分無理だと思ってて、
難しいですね、
うん、でこれはマーケットプレイスを実現するためには、
うん、
まず自分たちでもう商品を仕入れるしかないなと思ってて、仕入れてどういう商品はどういうユーザーに売れるかっていうのを、うん、あの社内のデータとして貯めた後に、
うん、
これがボードゲームの商品とユーザーの結びつき方かっていうのをなんか分かってきた時点で、我々の、まあ、仕入れ販売在庫の方を仕入れを止めちゃって、
うんうん、
世の中の小売店さんに大開放したい、っていうことをやりたくて、とりあえず今マイルストーンの一つ目として自社で仕入れて、
うん、
あの通販 の、
はい、
あのシステムとか、
はいはい、
あのインターフェースとか、はい、ちょっと最適化を図ろうっていう期間ですね。
すごい、思った以上の内容でしたね、はい、実際にボードゲーマーさんで買われてる方ってどんなもんなんですかね。
あ、でもなんですかね、
想像からしてどうです。
想像からしてやや、
はい、
ややちょっとゲーマー寄りだなっていう印象ありますね。もっとあの、定番系がポコポコ売れていくのかなって思っていて、
うんうん、
サイトのコンセプト的にも、まあ、ボードゲームっていう調べ方をした人だとか、
ね、うんうん、
カタンとか、
うんうんうん、
カルカソンね、
うんうん、
とか、まあ、そこら辺の、うん、ライトユーザー向けの集客を活性化させていたつもりだったんで、
うん、
すごい定番がポコポコ売れていくかと思いき
いきや
意外とオモゲーとか、
はあ、
なかなかこうゲーマーしか買わないようなあの拡張版とかも、
うんうんうん、
単品買いしていくような方とかもちょこちょこいてですね、
ほう、
印象とはだいぶ違います。ただあのなんだろう、ライトユーザーがなかなか買いにくい状態なのかなというのも課題としては感じているので、
なるほど、
想像に近づけたいっていうのはちょっとありますね。
何なんでしょうね、そこら辺は、まあ、ライトユーザーってそもそもこれだけ、まあ、ボードゲームで遊べる場所が増えてくると買わなくてもいいじゃんとかもあるから、そういう方々は買わずに、まあ、小箱とかは買うけど大箱ね、やっぱカルカソンヌとかカタンとかあえて買わなくてもいいって思ってる方々も多い気はするんでそれを省いた場合に、そのボードゲーマーさんでそういったまあレアなものとか重たいゲームとかっていうのに絞られてるのかもしれないんですけど、どうでしょうね、そこ面白いですね。
そうですね、
うーん、いやーでもそんななんか実験というか、実際にまあ通知でこういうものだっていうのを測れるような状況を自分で作ってやるっていう実行力、まあ会社だからこそだとは思いますけど、やっぱやってよかったなって思うところなんですね。
やってよかったですね、あの 事業的には、一応黒字路線には入ってるんで、
すごい
通販は、まあ、仕入れたものを販売するの中で不良在庫を常に抱え続けながら、
はい、
売れない商品を仕入れるっていうコストがなかなか重くてですね、あとあの会計書のいろんなあの問題もあって、まあ、資産計上のところで税金がかかるだとか、
はい
まあ、細かい話を結構あって、意外と売上高と仕入れ高、
はいはい、
だけでは測りにくい、あの余計なコストがかかって、
はい、
なかなか大変だなと思いつつも、一応あの粗利益的には全然黒字で運営できているので、とりあえず一安心できた状態で目的マイルストーンの一つ目をチャレンジ続けられるので、よしよしというところですかね。
いやそれはすごいことですね。はい、今後も頑張っていただきたいところですけど、もうちょっとですね、じゃあ次の話に行きますけど、新井さんと松永さん今、
はい、
オーバードライブボードゲーマーで働いてますけど、
はい、
あんま入った経緯と入ってどうっていう、
ちょっと耳
に私は正直、まあ、このご時世ですから、まあ、特に都内なんで、まあ、転々とすることもあるじゃないですか、うんまあ、どこどこの会社いたけど今どこどこにいるよみたいなのもまあ普通の時代ですから、
うん、
ねえそんな死ぬまでそこで働くなんてない中で、でもまあこうやってずっと頑張っていらっしゃるんで、そもそも入ったの、まあ、以前にもちょっとお話しされたと思いますけど、松永さんがボードゲーマーで入ったのは何でしたっけ？は
い、もともと全然違う、まあ、証券関係のところで仕事してたんですけど、
はい
まあ、ボードゲームにたまたまハマって、でちょうどディアシュピールでこういろいろキャストとかしている、
うんうん、
でもっとボードゲームのことをいろいろしたいなと思った時に岡瀬さんに声かけていただいて、
うん、
で入ったような感じですね。
それが今こうやって続いているのはどこにモチベーションがあるんですか？
お
ないのないの
いや、まあでもそうですね、あのボードゲーム私好きなんですけど、こう作りたいとか売りたいとか、ボードゲームのどっか一個をやりたいわけじゃなくて、なんかいろんな形でボードゲーム全体とこう触れ合いたいなみたいな気持ちがあるので、
なるほど、
そのボードゲーム全体のことをこう楽しく自由にやれてるっていう意味で今いい仕事できてるなって思って、
まあ俯瞰では見れますよね、こういう企業で働いていれば、
はい
まあ、いろんな情報も集まってきますし、
はい、
ああなるほど、それは楽しいと、
はい、
新井さんはどうですか？
とそうですね、自分じゃもともとはジェリジェリカフェでバイトしてたとはなんですけれども、
はいうんうん、
バイトしてる頃から何かしらボードゲームに関する仕事はしてみたいなと思いつつ、
うん、
正直な漠然とした不安はやっぱりあったんですね、
うんうんうん、
この市場そんなにまだ大きくない市場でどういう仕事ができるのかもよく分からず、で新卒で最初からボードゲームの何かの仕事ってどうなんだろうと。
怖いよね、親も手放しでいいぞとは言わないよね
普通はね、分からずに行って、大学を1年休学していた時期がありまして、
はいはいはい、あれですね、暴行事件の末ですよね酒瓶で同級生を殴ったって
でも休学していて
パッとさせようとしてるすいませんでした、はい、
その期間に、
はい、
ちょっとプログラミングを勉強してみようと、
えら
っと、
うんうん
まあ、興味を持って勉強し始めていったその休学の途中に、
うん、
このボードゲームの求人情報をたまたま見つけまして、
ほ
ーボードゲームに関連する仕事で今その興味のあるプログラミングが実際に活かせそうで、
お
で先わからないけど手に職じゃないですけど、うん、
なるほど、実績がつきますからね、
ちゃんと、うん、そういった別のところでもなんか役に立つものができそうなのかなというところから、
うん、
まあ話を聞きに来まして、まあ、そこからですね。
実際どうです？今のそのまあいろんな作業あると思いますけど、
はい、
理想は叶っているというか、まあ、若狭さんの手前いまいちすねとは言えないでしょうけど
もちろんそうですね、でもなんだろうな、今のモチベーションというか、
はい、
入ってやってていいなと思うのは、
うん、
先ほどのマーケットプレイスのお話とかもあったと思うんですけど、
はいはい、
ビジョンが、
うんうん、
ボードゲーマーとしての将来のビジョンがすごい壮大なものが
確かに
あって、でもそれに向けて現実的に一歩一歩進めているっていうものが、
うん、
会社として示してくださっているので、
うん、
それに対して少しずつですけど実際に普段の業務で開発したりっていうので進めていけてる。
新井君との出会いはでもあれでした、あのもみさんがやってるあの クリコ、
ね、
クリコで一番最初に、うん、あの白坂さんを間に挟んで、
ああ
ボードゲーマーの 若狭さんです、ジェリーカフェの新井ですみたいな感じでちょっと引き合わせ してもらうタイミングがあって、
あら、じゃあもしクリコ、まあ、私のやってたイベントがなかったら、
なかったら本当にないんですよ。で、フェイスブックでその後なんか
繋がったんだよね。
そうですね。
繋がった後に人募集してますの話を、あの偶然そのタイミングでフェイスブックを見てたっぽくて、
は
ー、投稿から多分 2,3 分後にダイレクトメッセージが飛んできて、
お、
ちょっと話を聞かせろやと
上から白坂の荒井やとい
いぞかかってこい。でまあオフィスに、当時のオフィスに来てもらって、っていう感じでした。だから本当にクリコ最高です。
いやークリコ最高ですね。いやーやってよかったな。またやろうかな。じゃあ
今止めてるんですか。
今はやっぱり、クリコってすごくこうやるの、まあ、ちょっと自分の話になっちゃいますけど大変なんですよね。あれだけ人数集めて、はい、で皆さんが納得いく会にするみたいな、うん、でその上で、まあ、翔さんはじめいろんな人がいろんなイベントやりだした今となってはかかる時間に対しての見返りっていうのがそんなないかもなって思ってきたんですけど、意外と今の話みたいにクリコのおかげでどうのこうのっていうのを結構陰で聞くので。
そうなんです。
そうです
ね。やりましょう。
であればまたやってもいいかなとは今ちょっと考え改めてるところですけどね。
はい。
でもよく考えたらそれでね、新井さんが入って実際にどうでしょう、面接されたわけじゃないですか最初。
そうですね。
わこいついいなって思いました。それともおい大丈夫かよって。
まあなんだろうな、ビハインドになってる面が若干なくもなかったんですけど。なんで休学してるんだろうとかは正直気になったところなんですが、一応聞くんですけど、想像通りの返しが返ってくるというか。
想像通り、
はい、まあ自分探しのために
出た出た、はい、今時だな。
野暮なことを聞いてしまったと思いつつも、
はいはいはい、
ウェブプログラミングに興味があって成長する意思があるかどうかっていうのはすごく大切で、まあね、でそのボードゲームに関することっていうのはそれを支える手に職を持つ人の心の支えになるというか、どうせ作るなら作っていて楽しいものがある方が伸びも当然いいんで、それがちゃんと噛み合ってそうだなと思ったんで、ぜひぜひというところで。
ほらよかったじゃない、新井さん。今スタッフは全部で、
全部でバイト入れて10名ですかね。
バイト？バイトは何をされてるんですか？
バイトは松永のサポートですかね。
え、肩もんだり腕もんだり大変だなでももう10名。いやすごいですね。いやちょっと今後も期待ですね。はい、ありがとうございますというね、なかなかにこう聞きづらいところも話してくれるありがたい会社ですね。はい。はい、じゃあ次の質問に行きますけれども、皆さんの1日の仕事の流れってところが気になるんですけど、まあ、さっき松永さんのお手伝いをバイトの方がされてるとかありましたし、新井さんの方でそのシステムのとことか、まあ、SE としていろいろやるって感じなんですかね。まあ、そこの内容って話せる範囲で何をされてます？
そうですね、1日の名前ですね、
うん、
まあ、午前中は結構ボードゲーマーの定期的な作業といいますか、例えば通販の発送周りの作業をしたりだとか、
あ、はい、
まあ、お問い合わせ来ていたらセミナーをさせていただいて、
お問い合わせ、
まあ、ちょいちょいいろいろあるんだ。
それは企業さんとか店舗さんから、ーユーザーから、
一般ユーザーの方から、例えばここのタイトルの表記がちょっとおかしいですよとか指摘をいただい
て、なるほど、ね、
あと、まあ、こういう機能欲しいですっていう要望をいただいたりとかするので、まあ、それに返したりだとか、
はいはいはい、
まあ、そうやっていただいたレビューをそのツイッターで配信したりの登録とか、そういった的な作業をして、まあ、ほぼは、まあ、日によって本当にいろいろですけど、うん、最近ボードゲーム業界の仕事図鑑というコラムを始めたので、
はい、
それの執筆をしたりだとか、
うん、
まあ、あとこれからいろんな企画していくので、それの打ち合わせを他社さんと行ったりとか、いろいろです。
あら、新井さんは？
そうですね、なんて言えばいいのかって感じ。
働いてます。
やってることが開発業務なので、そうですね、まあ普通に朝出社してからはメールチェックだったりだとか、あとは、まあ、システムの問題なく動いてるかの確認だったりだとか、
うんうん、
まあ、そういったことを最初にした後は、うん、まあ、基本的にその溜まっている、
何が溜まっているんだろう、まあ、
タスクを
だんだん
していくというのが、まあ、
見えてこね
え。新井さんとか か SM エンジニアの方は週に1回みんなで集まってボードゲーム開発をする日が決まってるんですよ。ハッカソンって呼んでいるんですけど、
ほうほう、
毎週火曜日にエンジニアみんなで集まって今日はボードゲームを開発する日だって決めて、その日以外は正直みんないろんな他社さん の, あのボードに関係ない仕事をしてくれてるんです。集まってやってるその火曜日の日は、みんな朝10時半にここで1週間
会議室で
、うん、あの今こういうテーマが進んでるね、これはリリースできたねみたいなのを
確認
して、じゃあ今日このタスク誰々さんだねって振り分けをして、じゃあ今日も一日頑張ろうって感じで。
なるほど、まあザ・サラリーマンですね。
そうですね。
なるほど。で若狭さんはふんぞり返ってるってこと
まああのネットサーフィン
まあ大事っちゃ大事ですからね
。はい。あ、ちょっとさっきの話を戻る部分なんですが、売上高って言ったと思うんですが、同じような比率で、あの、工数、リソースをあの、の投資もしてますと、で、週1回のボードゲームを開発するハッカソンっていうのも、まあ全員参加スタイルなんで、まあ要は、あの、週5日中の1日、っていうのを、あの、ボードゲーマーの開発に当て込んでいますと。で、それは僕も、あの、同じ状態で、週1から夜遅く残ってみて、ボードゲーマーの追加開発をするみたいなのもやるんですが、あの、他の日はみんなと一緒で、別の業務をしていることが多いです。別の業務の中は、まあ、お客さんの対応とかももちろんあるんですが、あと、よくエクセルをずっと開きっぱなしですかね。
はい、結局そういうとこなんだな。
まあ、人件費とかはあれはあんまり厳密に計算はしないですけど、はい、あの現状の計画 と、
うん、
今来ている話はいくらぐらいになってとか、
まあ、
出てくるお金はこんだけかとか、まあ、そこら辺とずっと格闘してる感じですね。あとはまあ採用活動っていうところで奪われていく感じです、はい、
採用活動採用活動、ボードゲーマーの採用活動ですか。
そうですね。あ、まあ、今言った4日を、
うんうん、
まあ、開発業務しつつ、うんうん、1日をハッカソンという形で、
うんうん、
ボードゲーマーをあのこうのシステム開発に関わっていただくメンバーを募集をしているのです。
うんうん、あ、今も現在進行形。
そうですね。現在進行形です。
ボードゲーマーのページもこうい
う感じ。あら、見たことあるぞ。あ、そういう、いや、すごい健康的もうこのままこの人数で行くぞっていう目処ではなく、これからもさらに
そうですね
大きくしていこうっていうことですよね。
そうですね。基本だから5人採用できると、うん、あの1人月分捻出できるっていう考え方ですかね、だからあの50人採用できるとあの、まあ、10人分くらいのボードゲーム開発メンバーが手に入るのが同義なんで、
うんうんうんうん、
っていうところで、まあ、開発メンバーっていうのを募集していますかね。
はあ、いや、これは今後も期待ですね。スタッフが増えていけば、
そうですね、
こういうのもやりたい、あのもやりたいっていうのもあると思いますけど、まあ、ちょっとそれはね、最後に聞くとしまして、まあ、そういった皆さんの一日の仕事の流れが分かったところでですね、私はあの、松永さんに興味津々なんですよ。前々から、まあ、一緒にも遊びますし、あとなんかこう、なんでしょうね、出てくるこの、なんとも言い難いミステリアスな雰囲気あるじゃないですか。これ以上踏み込んだら殺されるんじゃないかみたいな。で、ちょっとまあボードゲームから関係ない話なんですけど、松永さんってその、以前ラーメン食べたことがないみたいな話 ありましたけど、
はい、
ラーメン食べたことない人間は私は存在しないと思ってます。ちなみにもう食べましたよね。
食べました。でもラーメンもあれですよ、お店で食べたことがないだけで、家では、うん、食べたことあります、
ね、何家では食べたことあるって。お母さんが作ったラーメンみたいな、
カップラーメンみたいなのあるじゃないですか、
はい、
カップラーメン屋さんに行ったことがなかった。
ほら、なんかほら学生の時にね、受験する時にちょっと夜な夜な小腹すいたからカップヌードルをこうすすったりみたいな、みんなあると思うんですけど、 そうですね、そういうのはあったって
こと。ありました。
でもお店で食べたことが何歳までなかったんですか。
大学の時に1回初めて行って2回目が2年前とかで、
はい、
そこからでももう5杯ぐらいで。
5杯 ?5 杯しかないの?5杯しかないの。私さっき食べてきましたよ。ここ来る途中で。
あ、関西出身なんで関西ラーメン屋ないのかもしれない。
いや、バカじゃない。何言ってんの。
そんなバカな。
大丈夫。え、ボードゲーマーってあれですか、閉じ込められてるのか強制労働させられてるとかじゃなくて。
でもラーメンって別に数ある食べ物のうちの一個なんで、そんな食べなくないですか。
あ、じゃあカレー食べます。
たまに食べますね。
ココイチ行きます。
あー、なんか多分行ったことはあると思う。
うわー、もうすごい。いや、もうだから私ね松永さんって皇族だと思ってる。多分
会食は確かにあんましないかもしれないですね。
会社の面々と、あ、ちょっとランチ行こうよとか、あ、夜一緒にご飯食べに行こうよとかあると思うんですけど、ないの？仲悪っ。こんだけ話聞いて仲悪っ。どうしてんの会社のみんなのランチは。どうなってんの。
それがですね、はい、本当にあの
どういうこと。切実なんですよ
これは。で、あの別に仲が悪いとかじゃなくて、なんか踏み込みに行かないし、踏み込まれたら別にあのただの会話をするだけなんですけど、
はい、
みんなあのこう積極的に積極的に踏み込んでみるみたいなのをやんなくてですね、で、あの会社であのこの間制度を作ったんですよ。
制度
コミュ賞っていう、賞はあの受賞の賞、
受賞の賞
コミュ賞、
はいはいはい、
でこれ何かっていうと月1回、うん、あの社員同士とランチとか飲み会行くなら会社があの、一部負担するよ。
あら、すごい。
始めたらようやくあのランチを行ってくれる。あ、よかった、コミュニケーションするんだ、みんな同士で。ちょっと安心しながら見てます。
うわ、なんかこのご、あ、この時代感あるな。
ありますよね。
繊細ですよね、はい、確かに。
あ、5年前10年前とかだとちょっと一杯行くか、同期の俺らよみたいな感じで行くんですけど、
そうですね、
そういうのが本当に一切ないな。これ時代なのかな。
へぇ、
平成生まれなんで、そういう、
いや、まあでも確かに今そういうのちょっとしたことでパワハラとかなのね、そういうの問題視されますから、うん、まあないのはないで、やっぱ寂しいとは思いますけど、個人的には、うん、だからみんなでね、食事行けば話すこともあると思いますけど、まあ割り切ってるっちゃ割り切ってるでしょうね。あ、だからそのみんなでラーメン食いに行くとかもないんだ。それはちょっともうちょっと打ち解け合ってもいいかもしれない。
食事にあんまこだわりないんで。
あ、でもそうらしいですよ、今の人って。いや、うちの会社の新人の女の子とかでも、もう昆布しか食わないです。
昆布？
昆布、あれあれ、
あの完全栄養食、
そう、完全栄養食の
茎わかめみたいな、
なんか、固形のパクって食って、はい、今日は終わりみたいな。で、それしか食べてなくて、無食に興味がないと。で、まあ松永さんそこまでじゃなかったとしても、いや、でもなんかそういうことなのかな。いや、でもね、よく考えてみて、ボードゲームもそうなんですよ。人生においてね、
はい、
必要ないものなんですよ、
はい、
ラーメンだってね、そうなんですよ。でもこれはみんなで支え合っていくものなのだ。
はい、
つまり、
はい、
ラーメンというコンテンツを私たちが育てるように、
はい、
松永さん、ボードゲームが好きなように、
はい、
みんなでお金使っていこう。
そうですね。確かに、
ね、そうでしょ、そうでしょ、うん、いやー、なかなか面白い意見ですね。これだけで一本取りたいもん。
いや、普通にいると思いますよ。女の人ってラーメン屋さんも行かないと思いますよ。
ついブーってなっちゃいますね。はい、
そうですね。
いやー、松永さん面白いな。で、そういう感じのその、はい、なんか遊びとか、
うん、
食事に対して若干消極的かなと思ったら、意外と旅行行きまくるじゃないですか。
いや、でも
あれは会社のお金で行ってるわけではない。
会社から何も全部自費です。仕事に行ってない。
ほら、ラメルさんと台湾、
はいはいはいはい、
行ったりとか、まあ、エッセンも行こうみたいな。
プレゼンもプライベートです。
それはすごい。どこにお金があるの。
いや、でもそんな、それぐらいですよ、行ったの。
あー、じゃあ結構貯金して、
はいはいはい、
がんまぎって、はっちゃけて、はい、ただそれがやたら目立ってるだけ、
はい、そうです、そうです。
そうなんだ、すごい印象値だな。もうボードゲーマーってすげえ給料いいんだ。あれ、結構他の人も多分見てる人、ああ、ボードゲーマーの松永さんすげえこと言ってるから、すげえ潤沢って思っちゃいますけど、
そう。求人活動の支えになってるかもしれない。
今度あれ撮りましょう。松永さんの解体新書撮りましょう。やったー。はい、OK もらいました。はい、じゃあちょっとね、砕けてきたところでですけれども、ちょっと若ささんに前々から実は言いたいこととか、そういうのってお二人ないのかなって思って。なんか今その食事そんなみんなでね、行く機会もやっと儲け出したってことですから、日頃からもう社長もうほんといい加にしてくれないよみたいな、なんそういうのなかなかないわけじゃないですか。取りづらいじゃないですか。
はい、
そこら辺でなんかこう、本当は思ってることってないですか。こうしてほしいみたいな。
禁煙してほしいとか。
あ、禁煙結構吸われるんですか。
ちょいちょい。
一日何本。
一日10本から15本、
ね、あー行きますね。このご時世になると結構行く方かもしれないですね。そうなると、会社内は禁煙。
会社内は禁煙です、はい、であのベランダというか、
うんうんうん、外出て、あそこはちょっとあれ
ですね。まあ、でもそれはそれとして、うんうん、ボードゲーマーもっとやりたいです。
ボードゲーマーもっとやりたい。
はい、今週1って言ってたじゃないですか、
うんうん。
私としてはもちろん週5でみんなやりたいんで。
おー、積極的。
それか人を増やすか。
ああ、まあまあね、そういった業務はだその増やした分の人でやってもらって。
そうです
ね。うん、まあそうでしょうね。
まあ、まあ、でも今人取れないって知ってるんで。
うん。
でも頑張って
ここはね難しいところですね。支え合いですからね。うーん、わかりますよ。私もねあれです、今リーダーやってるんで、そのグラフィック関連でリーダーとかやったらもう今のその最新の技術なんかやっぱ追えないですよ、はい、管理業務になるんで。でもそういうのやりたいとか思っても会社的にね求められてる部分と、あと自分のその才能とか、うん、まあ言ってしまうと年齢もあるから、うん、まあここまでみたいなのどうしてもあって、うん、そこら辺はやっぱ折り合いをつけていかなきゃいけないですけど、ただ大事なのはやっぱり自身のやりたいことを常に社長にアピールするっていうのは大事なんで、うん、そういうのに今ちゃんとこうやって言った松永さんやっぱ偉いな。で、しゃがんでる荒いボーイは卑怯だなってい
ろいろあると思いますよ。
いや今うなずいてましたよね。ボードゲーマーの、ね、うん、そういう業務もっとやりたいとか。
あ、まあ、でもそれは思いますけど、
はい、
なんか仕方ないことではある。
大人かよ。なんかあないんですか。
いやでも考えてたんですけど、
はい、
あんま思い浮かなかったんです。
もう正直嫌なこととか愚痴もないんですね。
ないですね。なんか
ホワイト今足踏まれてるんだ。そっか、すごいですね、若田さん。そうやって言わせしめるのもすごいし。どうですか、実際に。もっとこうしてあげたいとかってあるんですか。
ああ、でも、その、もっとボードゲーマ
ー
の時間、
うんうんうんうん、
時間を増やしたいなとは思います。ただ、なかなか難しい理由が、はいはいはい、ボードゲーマーが一番伸びる方法ってなんだろう、
うんうんうん、
っていうことを考えると、ボードゲーマーの市場の成長、うん、全体の成長を享受しつつも、享受したその、なんだろう、人口増加のところでまた消費者増加っていう、はい、なんかこう、スパイラル的なのがあって、時間がまず必要な状態もあるんですね、はい、これは。中で前もってやりすぎると、うん、簡単にこうパンクしてしまうというか破裂しちゃう、
はいはいはいはい、
でなくなっちゃうのは望ましくないですよ、うん、だからボードゲーマーが、うん、もう成長させていくために、
はい、
合理的ではないからだと思ってるんです、
うん、
ただ最終的に効率的な成長のさせ方を考えると、
うん、
ドバドバボードゲーマーのリソースを突っ込むよりは、
うん、
ボードゲーマーこんぐらい、
うん
でお金を稼ぐ、
うん、
やつをやり、
はい、
その稼いだお金で次の、はい、もうちょっと時間が過ぎた時の人員確保の資源になり、
はい、
の繰り返していくのがおそらく経営上は正当。
そうですね。
まあ、悩ましいです。ただ配分はもちろん調整できる、することはできるので、はい、システム開発10割の人間を3人入れて、うんうん、ボードゲーマー専属要員を、
うんうん、
1人増やそうとかっていう、
うん、
調整も可能なので、会社が拡大すれば解決するものも結構あるなと思ってます。ただみんなに忘れてほしくないのは、うん、ボードゲーマーが一番拡大しやすい効率的な方法っていうのに乗っかってほしいですかね、
うんうん、みんなというのは働いてくださっている方々にってことですね。
僕はボードゲーマーがやりたいんだよりも、うん、ボードゲーマーが一番効率的に発展する方法はこうだ っていうところに納得してもらえると一番、
ね、まあそれはそうでしょうね。そう、結局同人活動とかそういうものではないですから、うーん、従事して、まあ、お金もらってやっていく上では子が善であるっていうところで言うと、うん、そこは大人としてね、まあ、ちゃんと考えていかなきゃいけない部分でありますけど、まあ、やっぱそこの経営として、まあ、経営者としての若狭さんの、まあ、思想は確かに、まあ、あるべきものですよね。まあ、そういう、まあ、ものをぶつけつつお互い切磋琢磨していただけたらいいかなと思いました。はい、ありがとうございます。じゃあ、次の質問ですけれども、まあ、最近のボードゲーム市場を見て感じることっていうところでなんかお話聞けたらなと思うんですが、まあ、ちょこちょこ聞いてきたところで、まあ、ちょっと海外とのやり取りから感じることとかなんかあります？この、まあ、3年ぐらいで劇的に変わった日本国内のボードゲーム市場と海外との関連性とかどう広がっていくのかっていう。
そうですね、まあ、やっぱ目立ってるところで言うとゲームマーケット、ちょこちょこ聞くのは、そのゲームマーケットが青田になっていると、
ほう、
で狩りに来るみたいなのは、
なるほどね、いやありますね、はい、わかります。
これはまあいいか悪いかわからないですよ。
だから言っちゃったんだと思いますけどね、はい、
デザイナーからしてみれば国内の人よりも海外の人が先に目をつけてきてくれたっていうだけであって、あの可能性の一つが舞い込みやすくなった、まあ、いい面もすごく大きいと思います、
はい、
ただ市場全体からするとあの逆輸入するみたいな現象が起き始めちゃうのも嫌だなとは思います。
え、逆輸入、まあ、うん、ダンジョブマンダムとかああいう
とこでとか、そういうのですね。
ああ、まあ確かにそれはありますよね。国内での評価以上に海外での評価が大きくて、それが日本国内にまた入ってくる。まあそれはそのなんでしょう。まあある意味その帯がついて帰っていたみたいなもんかなっていうところもあるんですけど、実際にその企業、海外の企業からしたら、日本の今のこのゲームデザイナーが溢れ出てくる状況は、まあうまみはありますよね、
うんうん、結構その、うん、よく聞くのは特にライセンス周りというか、そこであの首根っこつかまれてしまって結局どうにもならないみたいなパターンも
ありますね。
やっぱ聞いてしまうとなんか不幸だなとは思ってしまうので、自分たちでどうできるかはまだピンとくるものはないんですが、まあ、そういう状況が出始めてきてるなというか、
なんか、まあ、ここ最近はだいぶ少なくなりましたけど、やっぱ一時すごく増えましたよね、そういう話が、その、まあ、契約しましたと海外と、でそれはすごく個人的にゲームデザイナーとして嬉しいことだったけど、実はそのライセンスがすごくあやふやなものだったりとか、ゲームデザイナー側にその利益的なものが薄かったりするけど、その内容をそのまま鵜呑みにしちゃって契約した結果、知らない間に自分のゲームがバンバンと海外で展開されてて、でも自分のところの見返りはない、まあ、えのきさんが言ってた話ですけど、まあ、そういった内容もいくつかやっぱあって、でこれが表にね、ツイッター上で表になってる話ってやっぱり氷山の一角で、はい、実際にはやっぱ私も裏で聞く話だとそれなりに結構事案はあったりするみたいなんで、そこら辺はやっぱそう市場が大きくなる、まあ、ワールドワイドにグローバルにその事業を展開するっていう意味ではジャパニーズゲームっていうのが、まあ、デジタルにしたってアニメにしたってそうですけど、広がっていく上で必ずあることだとは思うんですけど、ちょっと個人戦なんですよね日本って、どっかの企業が守ってくれてるわけじゃないから、まあ、仮にフォトムズがってなったらそれはじゃあボードゲーマーさんがとか、いろんなところの目が通ってからの契約っていきますけど、個人なんでどうしても個人対海外の企業ってなると幕が悪いというか、そこでまあまあ一回一回もめんどくさいしみたいになっていくと、どんどんとそういう目線で見られてしまうっていう現状は若干あるのかなとは思いますけどね。
そうですね、まあ、コンテンツの魅力があのボードゲームの良さなんですが、こう商材としてみたいなところがちょっと強まりすぎてしまうと、あのボードゲームが目指している状態と
確かに
ずれてくるので、
確かに確かに、
見ていてこう、まあ、別のやり方 があるのか、うん、触れ方なのかもしれないですが、こうあからさまにそれが巨大化していってしまうと、なかなか相入れない状態ではあるなっていうところですかね。
それを相談できる組合なりなんかあればいいんですけどね。まあそこら辺でヤポンブランドさんがすごく頑張ってくださっているところもあるんですけど、はい、ヤポンを通さずにいろいろと声かけるっていうのも聞きますからね。いや難しいところですね。はい、まあ、それ以外なんかあります？海外含めずともゲーム市場として。
ああ、そうですね、転売屋が目立つ
おっとそこにそこにおっとあれ松永さんがせっこみあ転売屋だなまあ転売は多いですね。
あれは嫌ですね。欲しい商品が枯れている理由は人気ではなくて転売が理由だったみたいなのは、
はい、
さっきの通販の下りで言った通り、あの商品とユーザーがマッチングした後に、
うん、
あのそれがちゃんと手に入れられる状態っていうのはすごく大切だと思うのに、
はいはいはい、
みんなが欲しがってるからとりあえず自分でやらないけどね、こそぎ買ってしまえ、
うん、
で、あの C2C 系のサービスで 1.5 倍で売るみたいな、
はいはいはい、
これなんだ、何のためにあの商品提供してたんだっけみたいなのはすごく思うところあります、うん、で、あからさまな転売対象商品に関しては、
はい、
あのもう購入制限はあの仕組み上かけたんで、
お
ー、できる部分は制御してるっていう状態なんですが、
ほらほら、
まあ結構やっぱ、まあマスメディア系で取り上げられるとボコボコって売れる
理由が、ね、
遊んでもらえるやつが買われる場合は、遊ぶ目的で買っていく人はいいなって思うんですけど、テレビで取り上げられたから売れるだろうからっていう買い方をするの、あれはあのうちのサイトでは制限かけてますけど、制限をかけないサイトも
そうですね、
いっぱいあるので、
うん、
っていうところにこうやきもきしているところではあります、はい、
よく聞く話ですよね。であれば、もし回避できるというか改善できるんであれば、あのもっともっと市場が大きくなって、ちゃんと潤沢にその商品自体がまあ、数が出るようになれば、
うん、
それはある程度緩和できるかもしれないとは思いますけど、
うん、
今は本当にどこどこに20個しか入ってないとか、やっぱ在庫持っててあって500とか、まあ、そういうのがザラなんで、うん、さテレビで1回でも取り上げられちゃったらもう一瞬ではけちゃいますからね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、難しいところですね。いやでも転売の話が出るか、なるほど、やっぱボードゲーマーさんもいろいろとそういうところは気にかけてたりするんですね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。じゃあ、そろそろ終わりに近づいてきましたが、ボードゲーマーをやってて良かったことって何かあります？じゃあ松永さんどうです？
ですね、ボードゲーマーが、
うんうん、
あって良かったなっていうところと、個人的にそのやってて良かったなっていうところと2つあるんですけど、まずボードゲーマーがあって良かったなと思うのは、やっぱり今いろんなところに情報社会なんで情報をばらまかれてるじゃないですか。それをやっぱまとめられる一個の場所として、そのボードゲーマーがあって情報がまとまっていて、それはすごい自分個人としても使いやすいですし、
はい、
いいなって思っていて、
うん、
でどんどんその3年ぐらいですかね、ボードゲーマーも経ってだいぶ情報量も増えてきたので、これからもっと続くともっと使いやすいサイトになるんじゃないかなと思っていて、それはすごいボードゲーム業界にとってもいいことなんじゃない
か
な。
貢献がねできてますから、
はい、個人的に私がボードゲーマーやっててよかったなと思うのは、ボードゲームをいっぱい見れる
好きですねボードゲーム。
仕事中もそのボードゲームの最新情報が入ってくるんで、
わー羨ましいな。
私ボードゲーム
いや今度若狭さんが咳込みだし大丈夫この歌詞ダニめっちゃいいんじゃないハウスダストが半端ないんですか。
ボードゲームを、
うん、
何でも好きなんですよ。ボードゲーム
何でも好き、
もう触るのも好き。
どういうものすごいですね。
なんでその、まあ、いろんな形で関われるのでボードゲーム、
かっこいいなぁ。いや、ほんと、松永さんあってこそなとこありますよね、若田さんね。
はい、もう、いろいろ。
初手で捕まえたワーカーが強力ですね。
結構でも、一番最初は、つかみに行って、ちょっと考えますね。
つかみに行って。
ふわふわしてるところで、私、覚悟を決めました。会社辞めてきます、みたいな。
ああ、そこまでは、やっぱり道のりそれなりにあったけど、あら すごいことだ。え、もしじゃあボードゲームやってなかったら、はい、どうしてると思います？
多分前の会社してるんじゃないですか。
あれ
なんかこうボードゲーム出版社に入るとかカフェで働くっていうのはちょっと違うなって思っちゃうんで、うんうん、ってなると今やりたい仕事ってボードゲーマーにしかないんじゃないかなってちょっと思って。
まあやっててよかったっていうのはじゃあ分かりました。じゃあ辛かったこと、まあトラブルとか、まあこれこそコラボで聞けることなんですけど当然いろいろありますよね。この期間短いとはいえ凝縮されてると思うんで、なんかありました？
なんか私はボードゲーム関連のあらゆるトラブルというか炎上というか、
うんうんうん、
なんか全部私のことのように悲しく思ってしまう。
自意識過剰すごいじゃん。
いやなんか
ガイア
別に私が原因じゃないんですけど、
はい、全部自分のように。
いやそのボードゲーム業界って、まあ、定期的にこうネタになるのは大体いっぱいあるじゃないです
か。はい、ありますね。
ツイッター上とかで、
うんうん、
でやっぱりこう完璧なこう趣味というか遊びではないとは思ってるんで、もちろんいろんなトラブルがあるでしょうし、
うん
うん、人が、ね、いる以上、
はい、
でもなんかそういうのを見るたびになんか
心痛めちゃう。
心痛めちゃう。
優しいなで心痛めて台湾行ってイエーイって。痛めてるの見えないけど。そうですか。
あでもあボードゲームに関して言うとやっぱいろんな要望をいただくんですよ。ここの機能をしてほしいとか、もっとここを作り込んでほしいとかいろいろいただくんですけど、やっぱ全部叶えられないんで、それがちょっと悲しいなって思っち
ゃう。ああなるほど。なんか責任感強いですね。なるほどね。はい、じゃあ新井さんなんかありました？
そうですね、でも今と思ってたのがそれ、本当に渡辺さんがおっしゃったことが一つあって、自分のその開発することもできないけど、うん、いろいろな要望が出てきてくれてるのにみたいなのが、うん、どんどん要望だったりとかやりたいことっていうのが溜まっていくのに、
うん、
全然それを減らせていないというか、
ね、
っていうのは辛いなというか、
うんうん、もっとやりたいなっていう気持ちがあるということですね。いやいいことですよ。でもトラブルとかもね教えてほしいですけどね。資金繰りがとか顧客がとか
経営周りのやつはちょこちょこありますけど、
うん、クレーマーがとか。
クレーマーじゃないんですけど、そのボードゲームっていう定義が難しくて、これはボードゲーマーに入れてくれないんですかみたいな話が
来
るとか。
ああなるほどね、はい、ああそれは確かにそうかもしれないですね。
結構もう定義できないものなので、うん、結構都度対応になっちゃう。
アナログゲームって意味も、まあ、そうなんですけど、うん、まあまあ、言いづらいだろうから私から言うと、
はい、
ちょっとこのマルチ関係用のものとか、そうですよね、ちょっと宗教用のものとかっていうのが、そう、まあ、ゲームっていうものはその罪はないので、まあ、そういう目で見ればそれも当然ボードゲームにあっていいんだけど、ただみんなが目にするところのその影響力って考えると難しいとこではあるだろうなとは思いますね。ここら辺はね、実は若狭さんとその私も個人的にやり取りとか、まあ、メールとかでするときにそこら辺の相談させてもらったことも以前にあるんですけど、なかなか今こう広がっていく市場の中でそういったものが大きくはびこってきやすい状況ではあるんですよね。だからお互いにその大きい存在、まあホラボドっつってもまあ結局ポッドキャストでしかないからあれですけど、例えばジェリカフェの白坂さんだったり、まあ、ボードゲームの若狭さんもそうだし、アークライト、ホビージャパン、いろんなところがやっぱりある程度目を光らせておかないと、どうしてもそこがグイグイって入ってきた時にライトな方とか知識ない方がそれでひどい目にあった、そういうものなのかこのコンテンツはってなっちゃうと、やっぱそれはまたね私たちの望むところじゃないから、そういうところでこう何かしら情報発信できたりとか、もしくはまあ千切りして、まあそういうのをシャットアウトするみたいなものはまあ必要だろうなと思って、
うん、それはそうですね、今後、うん、全員は救えないというか、うん、状態は常にある中で、まあそうですね、さっきのマルチの話でいくと、うん、マルチで利益を出そうとしている人 たちとボードゲームを楽しんでる人たちからすると、うん、ボードゲームが手段なのか目的なのかっていうところに対して、うん、さてプラットフォームの運営会社として、うん、まず中立でなくてはいけない。
そうですね。
ボードゲームというそのものに対して目的であるべきとか、うん、手段として使ってはいけないっていうのをこう歌うのも、うん、それが中立なのかっていう、
そうですね、あ
の可能性多様性、うん、どうボードゲームをに対して接するものなのかを決めすぎてしまうと、
それはそれでまたそうですね
っていうところもあって難しいんですが、今のところ苦難がその歴史みたいなのがトラブルがないのは今日に至るまで、まあメンバーの松永がよくその話を受けて、若狭さんこれどうしましょうかね、ちょっとそのまんま行くとやばい気がしますみたいな、うん、アラートとかも上げてきてくれて、
はいはいはいはい、
で現状はその代表である僕が自分の責任、うん、自分が会社とサービスの責任を持ってそれはやめようとか、
うん、
それは言ってよしとか、
うん、
判断を下せるので、うん、下した結果何かあるときは僕が吸収する部分にもなっているので、はい、まあみんなメンバーの方にはなんかトラブルあったっけかなっていう感じにはなると思います、うん、
なるほどなるほど、うん、
ただこれからその自分の手元にある判断っていうところは、
うん、
まあ結構松永を筆頭に判断を下していくみたいな、
うん、
なった時に間違えて判断を下して会社に対してどう責任を取るんだじゃないですけど、ですけど、うん、結構責任を伴う判断っていうのが、これからやっていくことになった時に、
はい、
ちょっと判断力っ
ていうのが、そうですね。
それはこれから迎える内政的な苦難というか、はありそうだなっていうのは正直思う
ところ、まあ、乗り越えなきゃいけないところではあると思いますけど、はい、そういった意味ではまあ責任感はまあ今聞いた通りやっぱすごいあるなとは思うんですけど、うんうん、まああまり深く抱えすぎないのもコツですけどね。
そうですね、結構その中立的に運営してるんで、まあいろんなボードゲーム関係界隈の方とコネクションもあって、
うんうん、
この件に関しては社内で議論してみたのを、うんうん、あの人にちょっとぶつけてみようとか、
はいはい、
やりやすい環境にもなっているので、
お連携が取れる、
はい、
まあいいですね。
基本オラついてゴリ押すみたいなことはやる必要もなくて、
確かに
周りにいる人たちをどう、なんだろう、足並み揃えるかって、
はいはいはい、
手段として取れるのはすごいいい環境ではありますね。
いいですね、
はい、
そうですね。それとかちょっと分散した方が、
うん、
まあお互いの相違っていうのはやっぱ大事ですし、まあちょっと今後もそういった形でね、皆さん手を取って、まあ苦難乗り越えれたらいいかなと思います。はい。まあ私もそういった意味では中立は中立なんで、そこら辺なんかトラブルあったらまた相談させてもらおうかな。はい、というところでした。まあ言っても1時間と30分取ってるところ、まあ新井さんが喋ったとこほぼカットしてあるんで、まあ60分くらいかなと思うんですけど。はい、じゃあ最後にですね、今後の展望とか、まあ、はたまた野望みたいなものがあれば、まあ、非現実的なものでもいいんで、何か言ってもらって、最後にしようかなと思いますが、何かありますか？松永さん。
展望というより、まあ、なんか、自動的に願いが叶うなら1個みたいな話なんですけど、全部世界のボードゲームを日本語版同時発売になりたい、そういう世界にしたいっていう。
ほうほうほうほうほう。
で、
なるほど。
なんでこんなこと思ったかっていうと、この間ドイツ年間ゲーム大賞発表あったじゃないですか。
はい。
あのノミネート作見た時に、
うん、
全然日本で売られてないじゃんって思った
の。今年は特にそうですね。
でもちろんメーカーの方すごい頑張ってくださって、すごい忙しい中でいくつも日本語版出してくださってるのももちろん知っていて、で年々増えているのももちろん分かっていて、
はい、
でボードゲーム市場広がっているといっても、まあ、今はこういう段階なんだっていうのを、
うんうんうん、
その時すごい分かって、でなんでボードゲームは結構国内作品のその情報を集めたりとかサポートを今まで結構厚くしてきたつもりなんですけど、
うんうんうん、
もっと海外作品の日本語版を出すとか、そういう海外作品がよく売れるようにするとか、
はい、
そういうところのサポートでもっとできることないかなと思って最近ちょっと調査を始めて、で、なんかでもまだ全然未定なんですけど、そういうところでなんかできたらいいなって今も。
まあ夢のようですね、そうなれば。
で全部 発売同時に日本でそのままストレスなく遊びたいじゃないですか。
遊ぶそうね、遊びたいっちゃ遊びたいけど、まあそうですね、まあ、そうユーザー数に対してどれだけの作品があるかってところで考えるとまだまだ難しいとは思いますけどね。
今ね、毎日100作品とか出ても多分買う人がそんなにないっていうのがあるので、なんでもっとこう業界を大きくするのか何なのかちょっとまだ見えてないですけど、できればなって思います。
でもまあ近年、まあ、そう比較すると、うん、まあ、そうなってきてはいるなとは思いますよね、はい、うん、やっぱエッセンとか行っても、うん、やっぱ商談もすごく増えてるし、ああ同時に出すんだとか、うん、ああそれこっち日本に入ってくるんだとか、やっぱそういう驚き毎回あるんで、うん、それがもっとねさらに強固になればいいなっていうところは分かります。はい、はい、ありがとうございます。他には
と、
お、新井さん。
そうですね、なんかこれはそのボードゲームのちゃんとした展望とは、まあ、うん、全く違うんじゃないですけど、うんうん、結構個人的に思ってるものでもあるんですけど、もっと当たり前になりたいな、
ほう、
当たり前になってほしいなっていうのは思っていて、
どっちがだろう、ボードゲームか、
ボードゲームか、あ、まあ、ボードゲームもなんですけれども、
うんうんうん、
ボードゲームが当たり前になってくれれば、
うんうん、
その今ボードゲームを使ってくださってる人って、
うん、
まあ、いろんな人使ってくださってますけど、結構自分で情報を仕入れられるくらいで、あんまりレビューとかは書かないなって人は、
うん、
使わない人がやっぱ多いんですよ、うん、
はい、
でもその辺がもっとみんな気軽に統合できたりだとか、
うんうんうんうん、
で逆にもっとヘビーだと BGG 見に行った方が
情報わかるとか、
でいろんな人いると思うんですけども、その人たちがみんなボードゲーマーに来たら、まあ、情報載ってるし簡単に日本語で情報手に入るから、とりあえずボードゲームはみんな登録してるし、そこに行っとけば他でなんか苦労して情報探す必要ないよね。
はいはい、まさに総合サイトであるところですよね。
みんながそれやってるのが当たり前ぐらいのものになったらいいなっていうのは。
うんうんうん、おー、なるほど。テーブルゲームズインザワールドは無視しろとは言わない。そうそう、それは違うんだね。うん、なるほど。まあ、大事ですね。うん、まあ、こうやってもうね、特集組んだ以上は、むしろそうあってほしいですけど、個人的にも。なるほど。若狭さんどうです？
そうですね。ちょっくんちっちゃいところって言ったらもうあれなんですけど、手前のマイルストーンとしてやりたいこと、
うんうん、
やってること、やり途中のものが、まず委託販売。
はい。
を通販で取り扱っているんですが、これを今国内だけではなくて、
うん、
海外の流通網に物流に載せるっていうのをとりあえずできた状態です。で、あと海外のジャパニーズボードゲーム、
うんうんうんうん、
ここで買えるのかワオみたいな状態を世界に向けて、国内ボードゲーム市場、国内ボードゲームデザイナーの日本のボードゲーム、これがよく流通する環境を作りに行くっていうのを、
うんうん、
今ようやくベータ版みたいなのが立ち上がったやつをまともなものにしたいと、
うんうんうん、
いうのが一つと、二つ目は国内のボードゲームを取り巻く環境の一つとして、
うんうんうん、
コミュニティ機能っていうのをもうちょっとがっつり作りたいなと思っていて、
はいはいはい、
まあ、ありふれたものなんですけど、
うんうん、
なんかこうクラウド上でコミュニティグループみたいな機能を作ったり、今店舗ボードゲームカフェ向けにしか開放しないイベント機能とかも、
はい、
個人単位で作れて、定例会参加メンバーみたいなものをコミュニティという場で表現して、イベントボードゲーム特化型のコミュニティサイトだからできるイベントの作り方と参加の仕方と、
はい、
とかとか、まあ、そこら辺の機能拡充を考えています。
あら、
将来的にはもうこれ前回も言ったことときっと変わってないはずなんですけど、
はい、
まあ日本を中心としたアジアに、
うんうん、
ボードゲームの、人物ことがちゃんと流通する情報流通サービスとしてポジションを確立したいじゃないですけど、
はいはいはい、
アジアの人って言ったらボードゲーム使うよねと、まあ、アメリカ、カナダ、あと英語圏の人は BGG 使うとか、
うんうんうんうん、
フランスだとなんだっけな、トリックトラックとかいうのはあるんですよな、
はいはい、
あとは韓国だとボードライフとか、まあ、いろんなサービスがあるんですけど、
うんうん、
まあ、アジアの人はボードゲームを使うと、
うんうん、
ここに来ればボードゲームにまつわることなら何でも解決できると、
うんうん、
っていう状態を作りに行きたいなっていうのが、うん、最終的な青写真です、
はい、おー、なるほど、まあ、これだけ具体性がある内容 を話してる以上そうだと思うんですけど、足がかりもあってできそうってことですよね。
やればやれるって。
まあそのためにはやっぱりさっき言ったようにそのまあ採用、いろんな人がまあボードゲーマーをお手伝いしてくださってね、まあ企業さんもそうですし、いろんなところからアシストがあって叶っていくものだと思うので、やっぱりここは若田さんのその理想プラス皆さんのまあ助力あってこそっていうのはあるでしょうね。
そうですね。
はい、というところで、長々と、お話しいただいたところでしたが、はい、どうでした畑さん。
ここで売る。本当に
まさかのね、今ずっとこうやって話してきましたけど、クレイブラッドの畑さんが横で聞いてたっていう。1時間半も撮ってきましたけど、
もう素敵な会社の採用ね、応募しよう。
あ、応募しようかと思ってんの。大変ですよこの方。意外と飯めっちゃ食いますからね。
会社でも何でも
ね。あ、そうですね。はい、といったところでした。また、今後は3万人、5万人とかなったら、また、登録者数上がって、ああ、もうボトゲーマ様って言いながらまた取りに来ますんで、もう一度じゃないぞ、今は、みたいな。新たなね、ビルに入ってたりとか、もう自社ビルとかなってたりとかね。まあ、そういうのも期待しつつ、はい、また今後ともよろしくお願いいたします。
はい、
お願いします。はい、じゃあ最後の一手、終わります。知ってますか、畑さん。
はい、もちろん。
じゃあ、せーの、チャオチャオ。